こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みを希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような番組をお送りいたします。さて、今年の夏は暑くて、もういろんなことがあった夏ですね。まだ終わりじゃないですけれども、先日などは新潟で40度を超す気温をマークしたということでね、本当にいろいろなところでこう異常気象が、たくさん発生したこの夏でした。皆さん体調など大丈夫ですか？体調にしろメンタルにしろ、バランスが崩れたなっていうことは、ちょっと一休みっていうサインです。何か落ち込んだり、せっかくの夏なのにっていうふうに思うかもしれませんけれども、この暑い夏、ゆっくりと、自分を癒していくっていうのもまたおつな夏ではないでしょうか。病気をしたり怪我をしたり入院したりっていう方、何かアクシデントがあったよっていう方も、出来事はね、決して楽しいことではなかったかもしれませんけれど、それも含めて、大いなる休暇なのかもしれませんね。またたくさんの、ハッピーが訪れた方、それも大いなるメッセージ、そして大きな分岐点に立った人、それも、大きな、チャンスなんですね。今まで通りはいかないよっていうようなメッセージの、とっても分かりやすい、そんな夏になっています。さて、今日は宝石のことについてお話ししたいと思います。数年前になりますかね、上野の美術館で、ブルガリ展が、行われました。まるで洋館のような、多分そうだと思うんですけど、場所での展示で、非常にロマンティックで、とても豪華絢爛。そしてエリザベス・テイラーがブルガリのたくさんのコレクションを持っていて、あの映画クレオパトラですね、その映画に出演している時に恋人からたくさんの宝石をプレゼントされて、そのコレクションが展示されていました。非常に美しく、歴史もありますし、あそこはファミリーカンパニーなので、代々のね、家族のつながりなっていうものも、見て取れましたけれど、そして現在、東京駅からすぐ近くですね、丸の内の三菱第一工美術館、そこもまた洋館なのですけれど、そこで、照明の、展覧会が、開催されていて、9月17日まで、やっていますね。これも見に行きましたけども、非常に美しい、そしてとても歴史があるんですね。照明とても古いです。で、古い宝石の作品も展示されていましたけれども、多くのその宝石に関する、オーナーさんですね、ナポレオンだとかね、その奥さんたちとか、そういういろんな妃、贈られた宝石を贈られたお妃様の肖像画、もうその肖像画がもうすごい良かったです。ある意味、その宝石のエネルギーもそうですけど、あの絵画、肖像画のエネルギーも、楽しめた。そしてまた、その、お妃様やその英雄たちの歴史っていうのも、ちょっと垣間見ることができて、いろいろ思うところがありました。宝石っていうと、こう、日本もそうですけれども、宝飾品とのこう縁が深いヨーロッパですら、こう一般の人たちっていうよりも、ごく限られた方たちがこう身につけているっていうことがあったかと思います。それはこう、富の象徴みたいなところももちろんあったと思います。また力の象徴、またたくさんの戦いがありましたので、その戦利品として、そういう宝石をね、奪ったりとかっていうこともあり、そういった強さの象徴とかっていう風に使われた時もありましたけれど、本来の石の意味っていうのは、もっともっと違うところにあるんじゃないかなっていう風に感じています。その古い人たちがどのように宝石と付き合っていたのかっていうのは、もうその時代時代によって、違ってきますね。太古の頃はもしかしたら、本来の石の力っていうものを使っていて、様々な、情報を受け取ったりだとか、 いろいろなエネルギーでこうヒーリングをしたりだとか、そういったことがあったと思います。日本はそれこそ宝石との付き合いは、まあ、ごく一部の限られた人であっても、もっとつい最近でこの長い地球の歴史の中から見ればということですけれども、ですけれども、天皇家でね、三種の神器の勾玉という感じで、宝石は実は日本国、そういった象徴の、まあ、現在はそうですけども、そこで大切に、その役割を果たしていたんですね。宝石はもちろん個人レベル、まあ、その治めている人リーダーもそうですけれども、その人の個人的なことだけではない役目っていうのがあって、そちらが本来の役目だと私は思っていますね。そのためにその石を扱う人、ね、その人がどんなふうにその石と付き合っていくのか、また自分の人生をどういうふうに生きていくのかとか、そこが非常に重要だなっていうふうに私は思っています。日本人に生まれてこの高い精神性だとか、愛の成熟度っていうのを見たときに、これからますます本当の意味での世界のリーダーとして新しい時代を作っていくという役割を、まあ、もちろん日本人だけではありませんけれども、そういうのが加速してい、るんだろうなっていうふうに感じています。そういう本来その人の持っている能力、潜在能力ですね、自分でも気づいていたりいなかったり、そういう人々の人生に対して宝石がこういい具合にねサポートできるような、そんな、橋渡しをしたいなっていうふうに思って、現在私も宝石の方をご紹介したりしています。私の場合やはり何といっても人間が大好きなので、その人の持っている本来の存在感、エネルギー、そして魂が持ってきた才能っていうのを存分に使ってほしいなっていうところがとても大きいです。そのために私としては全く探していなかったツール、この宝石、もう本当にひょんなことから巡り合い、もうまさにこう棚からぼた餅ならぬ棚から宝石、天から宝石が降ってきたみたいな出会いをし、これは本当に自分で探していなかったからこそ大事にしたいなっていうふうに今じわじわ感じています。非常に面白い存在で、まだまだ未知のところが多いです。ですから宝石と、お客様を巡り合わせた時の共鳴、シナジーっていうのは私自身も毎回毎回とても新鮮で、そしてグループなどでフィッティングなり、体験会などで行っている時、周りの方も非常に興味深いと思うんですね。ぜひ今後とも、ね、石本来の力と人間の本来持っている力をこう使っていく、力を取り戻していくっていうところに何かいい橋渡ししていけたらなっていうふうに思っています。私自身もうこれは宝石が助けてくれたんだよっていうことを認めざるを得ないことが、やはりこの宝石と出会ってからあります。いろんな加速したことがありますし、本当に想定外、自分でも思っても見なかったいろいろなことが起きていて、これは本当に恵みだなっていうふうに感じています。ぜひ機会がありましたら宝石の会など、もしくは個人的にフィッティングもしてますのでお声掛けいただければっていうふうに思います。宝石も植物も動物も生命体だと私は思っています。そのことで思い出すのが、いろいろなウイルスとか、あとは寄生虫とか、いろんなそういうもの、それらも意思があるというふうに思ってて、インフルエンザって毎年流行しますけど、どこから来てどこに行っちゃうんだろうみたいな、そしてまたやってくるみたいな、でそれを医師である、ね、もう亡くなられましたけど春日大社の宮司さんがですね、まあ、医師だったんですけども、 不調和の DNA を破壊するためにそういったウイルスが来るんだよというようなことを著書でおっしゃっておられます。そしてその寄生虫のトキソプラズマについて面白い記事を見つけました。コロラド大学での研究なんですけれども、はっきりと因果関係は証明されていないんですけども、トキソプラズマはその起業家執行を強くするっていうような論文が出ていたんですね。面白いよね。トキソプラズマに感染することによってそのホルモンがもう変化してきたりとか、それから脳内物質のこう出方がね変わるんですって。それによって高リスクへ向かっていくっていうね、まあ、それが結果としてその起業していくみたいな、そういう傾向があるよっていうふうに言ってるんですね。なんかその寄生虫にね、感染したことによってアホになっちゃったっていうことではなく、自分がやりたいっていうことに向かっていくっていうことがもし加速したならば、多分それって証明できないと思いますけども、そうしたらやはりそうあるべき人たちに対して必要ななんていうかサポートをしているっていうふうに言えますよね。面白い研究だなと思って拝見しました。この宇宙っていろんな役目があって互いに生かされてるんだなっていうふうに思います。その生かしてくれるさまざまなその環境ですね、それをどのように自分がこう取捨選択していくかっていうところ、その自由意志は私たち一人一人が神から与えてられているものなので、ぜひ自分自身のことをこう再発見したりすることによって、本来の自分ってこうだったんだみたいな、そういう喜びの中でこの人生を生きて、そして次世代につないでいきたいなっていうふうに感じています。本当に今生まれている人たち、もう平成の人たちももうかなり社会人の方がいらっしゃいまして、そして来年年号が変わりますね。本当に素晴らしい魂がたくさん生まれています。もう本当にまだ幼いのに神かっていうような人たちがたくさん生まれています。きっと彼らがこの世に生まれてきたのも、私たち一人一人がよりこの地球を、まあ、少しずつかもしれませんけれども進化させてきて、やっと彼らがこの地球に来てくれるようになったのかななんて勝手に思ってます。ぜひその次世代の人々がより、大きく羽ばたけるように、私たちもより自由になって喜びの中に、いたいですね。宝石もそうですけど、セラピーも自分ではどうしても気づけないところとか、もう一歩っていうところに対して作用します。それはそれはパワフル。でも私あんまりなんかこんなにすげえぜみたいな風に言いたくないんですね。何かそういうことではなくって、もっとなんか一人一人心の中からはなんかこれ受けてみたいとか行ってみたいっていう、ところで出会いたいみたいな私の勝手なあれですけど、そうなっていくとよりスムーズにいろんなことが展開していくんじゃないかなっていうふうに思っています。出会うべく時には努力しなくても必ず用意される、そんな風に最近ますます強く思います。お約束してないのに日本の全然端っこの人と、ね、東京の真ん中でばったり会ったりっていうこともありますのでね、ますます面白い時代になったなっていうふうに感じています。ぜひ、私にできることがありましたら、どうぞ、会いに来てくださいね。それでは魚座満月のメッセージをお伝えします。あなたの体験の中にいてください。あなたに必要なこと、それはあなたの現実を通してあなたに会いに来ます。そしてあなたはその体験の中にいることができます。その体験により 気づいた。もうあなたに必要のない重荷を下ろすとき。もっと軽やかになっていい。そんな荷下ろしが進み、そのことによりあなたの魂レベルでの癒しが起こります。人によっては過去世での出来事、そして現世とのつながり、今世の学び、そういったものが明らかになる人がいるでしょう。それを深いところで理解したら、軽やかに今ここでのあなたの創造クリエーションへ向かってください。あなたの愛の中で喜びと祝福がたくさんあなたの人生に舞い降りてきます。ありがとうございます。秋から、講座を始めますと言っておきながら全然スケジュールをアップしないですみませんそのタイミングが来ましたらアップしますし、待ちきれないという方はどうぞプライベートでもやっておりますので、ぜひお問い合わせくださいませ。また私が2016年にリリースしました煩悩菩薩もぜひまだだっていう方はお読みくださいませ。またお持ちの方も読むたびに違うところでいろんな気づきがあるっていうお声もたくさんいただいておりますので、これから秋の夜長ぜひ読み返してみられてはいかがでしょうか。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。